心と体の健康タイム、株式会社エネピュアの成美修平さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関するアドバイスをいただいておりますけども、12月になりまして、
はい、
寒さが厳しいですね。
本当ですね、
本当に体調管理気をつけなければいけないですね、はい、この時期。
福島さんはいかがでしょうか。
私は割と体調いい方ですよ。
もういつも元気そうですもんね。
そうですかね、
はい、
でも疲れてます。年末になってきたので。
あ、まあ、確かにね、忙しく、皆さんやっぱり師走は忙しいですからね、
うん、そうですね、うん、やっぱちょっと自分でいろいろと気をつけていかなきゃいけないんだなって思っているところなんですけども、
はい、体調管理をしっかりとして、
はい、
はい、
そうですね。今日はでは、
はい、
その体のお話をお聞きしたいと思うんですけども。
そうですね、あの、はい、まあ、師走ですので、うん、やはりあの体調をきちっと管理していただくということも含めて、
はい、
いろんなあの、症状が出やすい時期でもあるんですよね。
はい、
忘年会もありますしね。
そうですね、
はい、胃腸が結構こう忙しくなる時期でもあると思います。
胃腸が疲れる時期ですね。
そうですね、はい、でそうするとね、どうしてもあの食べ過ぎちゃう傾向にあると思うんですけど、
はい、
あの病気の2大原因っていうのも実はありましてですね、
はい、
1つはあの体温が低くなることなんですね、
はい、
でこうなっちゃうとあの新陳代謝が、よくなくなってしまう、要は悪くなってしまうので、この低体温っていうのが良くないということが一つです。でもう一つは、食べ過ぎ。
食べ過ぎ、はい、
はい、この2つがですね、病気の2つの大きな原因と言ってもいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、でこの2つを改善できれば体は病気にかかりづらくなるということなんですが、例えばまあこんな症状が出た時にはどうしたらいいのかということも含めてお話ししたいと思うんですけど、
はい、
まあ、今の時期はやっぱり風邪をひく方が多い、
うん、ですね、
咳が出たり、
はい、
それから気管支炎になったりという方が多いと思うんですが、
はい、
こういった時って食欲は田島さんは出る方ですか。
風邪ひいた時は出ないですよね、はい、食欲、はい、ちょっと食べたくなくなりますね。
稀にいますよね、食べたくなる人も。
本当ですか。
そういった方は食べていただいていいんですけど、
はいはい、
おそらく大抵の方は食欲っていうのはちょっと減っちゃうんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
でこれ実は意味があって、うん、食べるっていうのはそれだけあのエネルギーを消費するわけですよね、
はい、
胃腸も動かさなくちゃいけないし、
うんうんうん、
体中に栄養を行き届かせなくちゃいけないと、
はい、
でこれ自体非常にあのエネルギーを使うので、
うん、
なるべくその体を治そうという方にエネルギーを回したいので、
はい、
食べ物を今入れないでくださいというそういうサインを体が出している場合が多いんですよね。
へー、それで食べたくなくなるんですか。
はい、ですからまずあの食べたくない時は、
はい、
無理に食べない。
うん、
これはあの非常に大事なことじゃないかなと思います。
うん、そうですね、
はい、
もう体の思うようにやってあげるのが一番いいんですよね。
そうですね、
はい、
あの体の声に素直になるということですよね。で実際そうするとあの病気の2大原因である食べ過ぎということも防ぐことができますので、
はい、
まずお腹が空いてない時は食べないと、うんうん、これはあの症状が出てる出てない関わらず、
はい、
ちょっと気をつけてほしいなと思います。結構の時間来るとね食べちゃうって方多いんですよ。
そうですね、なんか朝だから昼だからって、
はいはい、
ちょっと時間あんまり空いてなくても食べなきゃって思っちゃうんですよね。
でこれってあの本当は違ってて、
はいはい、
あの体が、欲した時が例えばお昼ご飯の時間であったり、
はい、
晩ご飯の時間になってお腹が空いてきたからというのが正しいですよね。
うん、
お腹が空いてきて時間を見たらちょうど昼だったとか、これがやっぱりいいですよね。
そうですね、自然ですよね、
はい、なので、お腹が空いてから食べるということを心がけるだけでも随分違ってきますね、はい、
そうですか。じゃあ夕方になってちょっとお腹空いたからっていうので晩ご飯早めに食べたりとかでもいい。
あ、いいと思います。はい、
体の声に、
それはもう体の声に素直になると、は
い、そうですか。
で元々あの夕食っていうぐらいなの で、
夕方
食べるんですよね。
そうですね、
なので多分ね5時とかあの6時前に食べちゃうっていうのが本当は体の仕組みとしては正しいのかもしれないですよね、
うん、あ、なるほど。
でもあまり早く食べ過ぎて、
はい、
夜お腹が空いたらちょっと軽めのものを食べるとか、
うんうんうん、
果物を食べるとか、
あ、いいですね、
はい、
が
いいのかなと思います。
はい、
でさっき言ったその風邪とか咳の症状が出た場合なんですけど、
はい、
あの私おすすめしてるのはですね、蜂蜜を溶かして飲む、
はい、
お湯に溶かして飲むっていうのは非常にいいんじゃないかなと思うんですね。
お湯に蜂蜜だけですか。
ベースは、
はい、
でそれにあの大根であったり、
あ、大根、
はい、あるいはその生姜であったり、
あ、いいですね、
うん、 これはあの症状によって私は分けていただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、レモンでもいいんですけどね、
うんうんうん、
その時に一番美味しいなと感じるものを蜂蜜をベースにして飲んでもらうと、
うん、
結構あの回復が早いんじゃないかなと思います。
そうなんですね、
はい、
なんか私も生姜紅茶の話をよくしてますけども、なんか喉がイガイガするなって思ったら生姜紅茶を飲むようにしたり、なんか飲むと安心するっていうのもあってよく飲んでます。
生姜紅茶歴田島さん長いですか？
いやいや長くないですよ。
本当ですか？
去年ぐらいからです。
あ、そうですか。
長くない。
なんかずいぶん前から聞いてるような気がするんですけど。
いやでも本当にいいなって思います。体に
いいといいですよね。ね、
蜂蜜はやっぱりあのその蜂蜜と組み合わせるっていうことでなんかこう効果があるんですかね。
うん、なんかね蜂蜜ってあの、うん、いろんなものと相性がいいらしくて、で特にお腹に負担をかけずに栄養価にすぐなってくれるっていうのがあるんですよね。なのでそこにあの、まあ、生姜、うんうん、これはあの漢方の8割には生姜使われてるって言いますから、
はい、
体を温めてくれる生姜であったり、うん、解毒作用がある大根であったりですね、うんうんうん、それからビタミンが豊富なレモンであったりと、うん、こういうのを組み合わせると美味しくいただけますし、うん、風邪をひいた時の栄養補給には持ってこいかなと思います。
温かいものだし、はい、体を温めてくれますね。
ですね、まあ、それに紅茶を入れると、
はい、紅茶で体を温めて、
はい、いいんじゃないでしょうか。
はい、はい、
で、まあ、今風邪とか咳の症状の話をしたんですけれども、
はい、
そうですね、他にもあの皮膚の炎症が出たり、
はい、
発疹が出たりというのもこの時期もしかしたらちょっと多くなりませんかね、乾燥してきて。
あ、発疹、はい、あ、それちょっと心当たりがあります。
ありますか？
、はい、乾燥するとやっぱりなんかちょっと出ますね。
あのちょっと皮膚トラブルが、ね、出てくるんですよね、
はい、
あの痒くなってきたり、
あ、あります。
乾燥肌とか
毎年冬はもう痒くなります、体。
あ、そうですか、
はい、乾燥します。
やっぱりその辺っていうのもこの気候の変わり目に出てきやすいんですよね。で特に今のこの寒い時期っていうのはどうしてもあの新陳代謝が、きちっと行われないというかゆっくりになっちゃうので、
はい、
そういったトラブルが起きてきやすいようです。
なるほど、
はい、で実はこの吹き出物とかですね、
はい、
発疹とかっていうのは、はい、あの見方を変えると、
はい、
皮膚の炎症なんですよね。
炎症、はい、
でこれなんでそんな風になるかっていうと、うん、やっぱりあの何かを出そうとしてるわけですよ、
うんうんうん、
でこれってやっぱ食べ過ぎってことですよね。
あ、食べ過ぎ、そっか、
ええ、
なんかでも確かに出ていってくれるとなんかちょっとこう体が老廃物出ていったような感覚になるというか、
あ、皮膚からですね、
なんかこう綺麗になっていく段階なんだって思うようにしてます、
そうなんです。結局デトックスなんですよね。
解毒ですか？
解毒だと思います。あ、
はい、
なので対症療法としてその吹き出物のところにその薬を塗るとか、
はい、
これは本当にもうあの外からの療法であって、うん、本当の解決ではないわけですよね、
うん、
だからまず食べ過ぎない、お腹が空いてから食べる、
うん、
いうことに気をつけるだけで随分変わってきますよね。
なるほど、
はい、
気をつけます、
はい
はい、
で、もう一つおすすめがですね、
はい、
皮膚のトラブルがあった時にはやっぱり解毒っていうのが大事なので、
うん、
食物繊維、
うん、
これはぜひおすすめです。
食物繊維、
はい、
例えば
どうでしょう、どんなものでしょうか。自分に返ってきましたね。
食物繊維、キノコとか。
キノコとか、
はい、
そうですね、いいですね。キノコとか
海藻とか。
海藻とかいいですね。
なんだろう、あと、
あのもうそれだけ出れば十分です、
キャベツとか。
キャベツどんどん出てきますね、すごいですね。
すごい考えて、あ、でもそんな感じでいいでしょうか。
いや、もちろんです、結構です。
はい、
キノコ、海藻、はい、キャベツ、うん、今出ましたけどね、
はい、
あとひじきとかね、
まあ、
これももちろん海藻に入るんですけど、
はい、
でやっぱりあの代表的なものはですね、
はい、
ごぼう。
あ、ごぼう、そうだそうだ、はい、
さつまいもとかね、
はい、
で実際このごぼうなんですけどね、
はい、
ジュースにして飲んだり
ごぼう、
はいはい、でお茶にして飲んだりするといいっていう方もいるんですよね。
そうですか。
で、非常にその解毒の作用が強いっていうふうに言われてて、
はい、
フランスでは、
はい、
実はこれ皮膚病の薬にもなってるらしいんです。
ごぼうが、
はい、
そうなんですね。
なので解毒とかですね、
うん、
排泄の作用を高めてくれる薬、
うんうん、
としてもそのごぼうっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。じゃあ吹き出物とか発疹にもごぼうは、
はい、
これちょっと女性はちょっと気になりますね。
そうですね、あのぜひお試しいただきたいなと思います。
はい、わかりました、
はい。でまあ、今日はあの食べ過ぎないということと、はい、それから食物繊維の入ったものを食べるといいですよと、まあ、解毒をしましょうと、はい、いうお話をしましたけれども、もう一つ、病気の二大原因である、はい、低体温というのがありますけれども、はい、この低体温にならないためになるべく体を温めましょうというお話を、次回したいと思います。
わかりました、はい、楽しみにしております、心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしました。